皆さんこんばんは。 FM 大阪 DJ のみーです。この番組ラブ&レッドは HIV 感染やエイズなどの問題に対して正しい知識を得る、検査に行くこと、行動すること、偏見をなくすことをテーマにお届けしています。また現在ラブ&レッド特設サイトで行っているクイズに参加してくださった方の中からラブ&レッドステッカーをプレゼントしています。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。さあ今夜は現在大ブレイク中のユニセックス系ゲンキングさんをお迎えします。ラブ&レッドは FM 大阪が推進する HIV エイズの啓発プログラムです。ラブ&レッド、お届けしたのはアリアナ・グランデ。アリアナ・グランデがニューヨークで行われた LGBT 支援イベントでパフォーマンスを披露しました。同性婚が合法化された翌々日ということもあり、イベントは大盛り上がりだったようです。アリアナはお兄さんが同性愛者ということもあり、以前から LGBT に対する差別に立ち向かってきました。同性婚が合法化された日も、嬉しさで涙が止まらないと喜びのツイートをしていたそうです。曲はアリアナ・グランデ、ブレイクフリーでした。ラブ&レッドではアーティストや HIV の研究者、お医者様、 LGBT の啓発活動をなさっている方々をお招きしてお話を伺っています。さあ今夜お迎えしたのは大ブレイク中のユニセックス系ゲインキングさんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願い、ピッピです。
ピッピー、はい、やーよっていう感じですね。はじめまして、よろしくお願いします。いや、ゲインキングさんがこの番組に登場されるということで、もすんごい楽しみにしてました、
はい、いやもうタナピッピにここの現場まで来ちゃいました。
もうこれからとりあえず語尾ピッピ使っていいですか。
そう
私もタナピッピーということで、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。いやでも本当に初めて見た時も思ったんですけど、うん、お世辞抜きで綺麗ですよね。
ほんと売れピッピやよみたいな。
いやリアルピッピーですよ本当に女性から嫉妬されること多いんじゃないですか、はい、なんでそんな綺麗なのみたいな。いや
別にそんなないですね。
本当ですか、うん、すごい綺麗なロングヘアですし、それこそこの時期ってねダメージ受けやすいですけど、うん、何か美容に関してやってることあります？
僕はエクステンションなんですけど髪の毛。
あそうなんですね、すごい自然。
10日に1回は全頭を付け替えてます、エクステを。
10日に1回。
はい、
私もどうしてもやってた時は2ヶ月に1回と
か。いやーよ、それも毛玉になっちゃうやつ
そう、もう毛先バッサバサになってたんですけど、うんうん、
いやーよ、
そうですよね、ちゃんと行かないといけないですもんね、うん、であとある脱毛もしてると。
はい、もう僕はあの全身ツルピカポーンなんですけど、うん、あの産毛とかは、産毛と鼻毛はあのブラジリアンワックスっていうのをやってて、
はい、
他も全身は医療脱毛でツルピカポンポンってやってます。
だって本当にお肌ツルツルですけど、今ね鼻毛の脱毛って流行ってるじゃないですか、うん、どんな感じなんですか。
あれはあの全部抜くんじゃなくて、
うん、
あの鼻の内側の奥は抜かないっていう、手前だけ
見える範囲だけってことですか。
ボンって一気に抜いて。
そうなんですね。でもブラジリアンだったら結構うっってな
る、ね、なるんだけど、初めだけあっってなってで取れたらもう快感みたいな
あよかった綺麗になったみたいな。女性これかなりおすすめですよね、うん、気にしなくていいし。
結構いるじゃないですか、鼻毛がピッて出てる人。
たまに意図的じゃなくても風でヒュルヒュルしちゃう場合とかね。
いますよね、なんか触覚みたいなの出ちゃう。
そうそうそう、
触覚やーよみたいな、
うん、そんなことやーよってならないためにも鼻毛の脱毛ね、はい、いいと思いますけれども、
はい、
さあちょっと話を戻りまして、ゲインキングさん、まあ、テレビに初登場したのが実は今年の3月、はい、まだそんなに日は経ってないんですよね。
そう4ヶ月ですね今ちょうど、うん、
まあ、その時の紹介がイケメンフェイスと繰り出されるお姉口調とのギャップ、
はい、
さらにテレビ初登場にしてお姉を告白したインパクトもあって大人気になりました、うん、でインスタグラムではなんと44万8千人以上のフォロワーがいて、うん、まあ、どんどん増えているんですが、今やテレビ番組にも出演していらっしゃいます、うん、確かにテレビで見ない時ないですもんね。
やーよ
やーよ大人気、
もっと出なきゃやーよみたいな。
もっとですか本当に休みなくなりますよ
やーよ、そう、それ困るんですけどね。
うん、
そう、
でもお姉ではないんですよね。
そうお姉では、なんかよく番組に呼ばれる場合は初めあのお姉系ですって言われるんだけど、
うん、
まず僕の場合あの何が違うかって、あの今のところですね、
はい、
まあ、この先どうなるか分かんないけど、うん、今のところおっぱいを入れたい願望もないし、
うん、
トゥルトゥルにしたい願望もないし、
うんうんうん、
まあ、スカートも履きたい願望もないし、
はい、
だからまあお姉って一括りにされると、いや違いますって言ってて、僕の場合はもうお姉系って言われるんだったらニューキャマタンって言ってるんですよ。
ニューキャマタン、
そう、
新しいフレーズが、
そう、ニューキャマタンって言ってて、まあ、あの日によってすごく女っぽい日もあれば、うん、めちゃめちゃメンズっぽい日もあって、
そう、メイクとか雰囲気でガラッと変わりますよね、うん、
だからまあユニセックスの象徴になりたいというか、
うんうん、
性別なんて関係ない人のなんか目標っていうか、なんていうんだろう、あの性別を超えた人になりたいんです。
なん
かどっちもやっちゃう人、
だから正直今までそういう方々があまり、まあ、表にはね、うん、出られてこなかったっていうのもあって、うん、また難しいかなとも思うんですけど、うん、実際どうですか生き方的には。
いや僕の場合はまあ本当今年の3月まではもう本当に仲いい友達を抜いて、
うん、
もうずっとあの隠して生きてたんですけど、
うんうん、
逆にそのカミングアウトしてからの方がすごく周りが優しくなって。
そうなんですね、
うん、なんかずっと怖かったんだけど、
うん、
あの3月1日に流れた放送の収録が僕多分人生生きてきた中で一番緊張して、
うん、
一番のコンプレックスだった部分をテレビで初めて言うわけよ、
うんうん、
したらなんか一番怖かった部分をテレビで出すことによってすごい初め批判が来るかなとか、
うん、
おかまキモいとかすごい嫌なこと言われるかなっていうのを承知でその3月1日の放送を待ってたんだけど、
はい、
流れた瞬間に嫌なことが一件もコメントになくて、みんな本当になんか勇気もらいましたとか、もう今の時代そういう性別関係ないよねとか、もういいコメントしかなくて、そのコメントを見ながらジュジュを聞いてお風呂場で泣くっていう、それを2日間ぐらいやってました。
そうですよね、うん、でも確かにすごい勇気のいることだと思うし、私もちょうどその時のオンエアを見ていたんですが、うん、初めてのテレビっていう感じがしないぐらいすごい自然体だなってい う, いやいや
もうあれね、本当足がガクガクブルブルみたいな、
そうだったんですね、
ガクブルの中の収録で、うん、やっぱ初めてテレビに出るし、うん、初めての番組がその行列で、なおかつもうすごい大御所さんがいっぱいいて、
そうですよね、
あれ本当いきなり幕がバンって開いて、うん、出なきゃいけないんだけど、出た瞬間にもうブワーっていろんな人がいる中で、
うん、うわドキドキ
する、そうもう頭真っ白白みたいな、
本当にそうなっちゃうんですね、
だけどうまく編集もしてくれて、
でも恋愛の話とかも家族の話とかもしっかりできてましたもんね、
でもあれは内心すごく緊張してたから、実はかっこよく見えるけど、脇汗ばっこーんって書いてて大変みたいな、
もう大変大変大量大量みたいな感じだったんですけれども、いやもうすごい堂々とした姿を見せてくれたなっていうのが印象的でしたね、
ですね、だからあれあの日に本当に勇気出してよかったなって、でもともとその一発目のテレビで、
はい、
まあ、お姉っぽいとこを出すかずっと隠してやっていくかっていうのをすごく悩んでて、でもまあ僕嘘が苦手なんで、うんうん、あともうお前出ちゃったら多分バレるからみたいなのもあって、まあ一発目で潔く出しちゃおうみたいな、だけども出る直前までは未だにもうどうしていいか分かんないみたいな、
迷ってたんですね、
そうでもカーテンが開いて本番が始まっちゃって、なんか言いたいことあるんだよねって言われた時に、やっぱ僕芸能界で成功したかったんで、ここで言わなきゃ成功しないと思って自然と言えたみたいな、
まあ、人生の中で一番のチャンスとなる場所でしたもんね、でその大切な日になったわけなんですが、その日にもうカムアウトしようって思ったきっかけは何かあったんですか？
まあ、きっかけは、まあ、去年1年間いろんな友達とか出会いがあって、なんか誰一人そのおねえな部分を見せても、あの偏見を持つ目がいなくて、みんな去年1年僕のことをすごくあの女の子を扱うように優しく接してくれて、男の人とかが、
でもその時はまだ何も言ってないんですよね。
あもうね、身内だけには言ってて、仲いい友達だけには、だからその仲いい友達しか遊ばないんで、もう本当に知ってる子はいたんだけど、なんかもうすごい仲いい子もみんな認めてくれてて、なんかもうこのタイミングで隠すのも嫌だから、まあいいかなみたいな、しあとそれとプラスやっぱ芸能界で成功したいっていうのがあったんで、もう一か八か言ってやろうみたいな、
そう思ったらそういう風にいい反応がたくさん届いて、ちょっと安心したっていうところもあるんじゃないですか。
かなり
ね、そしてもう一つやはりいろんな方に見ていただきたいなと思うのは、はい、ゲンキングさんのブログ、
はい、
その、ま、たくさんの方から質問来られますけど、はい、一つ一つ丁寧にまるでま家族友達のように接してますよね。それが素晴らしいなと思うんですが、それはもう昔から、
昔から僕なんか優しすぎるのが良くないってよくちっちゃい頃から言われてて、そうだからやっぱり、まあ、そのブログに返事するのもそうだけど、まあ、僕自身もいろいろ本当に辛い経験もいっぱいしてきたし、あと困ってる人を放っておけない性質なんですよ僕、だからなんか自分が経験したことの内容が質問にあると答えずにはいられなくなっちゃうというか、でそのブログを返信してる間に自分の中で心がどんどん熱くなってきちゃって、
はい、
返信内容もすごく長文になっちゃうみたいな、
長いですよね、そう絵文字とかもしっかり入れてくれて、
そうそうそう熱くなっちゃうんですよ、
だからいやでもそこがより好きになるんじゃないですかみんな、
熱いニューキャマターみたいな、
もうホットすぎますよ本当に
ですね、
いやもう大好きなところだと思うんですけど、逆にファンの皆さんから力をもらうことっていうのもやっぱり多いですか？
いやもうやっぱそこしかないですね、だからインスタグラムにしてもブログにしても、あのみんながあの応援してくれてるからこそ今僕もこうやって芸能界で活躍できてて、だからみんながいなかったら今の僕は多分いないと思うので、だからもうインスタもブログももう必ずあのできる限り返事しようと思ってて、だからそのスタイルブックも出したんですけど、
はい、
そのスタイルブックを出したのもファンのみんながいたから出したわけで、なのでファンの皆さんをいっぱいスタイルブックに載せたみたいな、
本当になんかこう愛の詰まった一冊になってますよね、まあ、ファンの方からのその返信とかもよく見てますけど、はい、そのゲンキングさんの行動のおかげで自分自身もより生きやすくなれたっていうコメントが多いなと思って、素晴らしいことですよね。
そうだからなんかでその人たちはそうやって言ってくれて、また僕もその言葉を聞いてまたありがとうって気持ちになって、だから一生ありがとうが続く関係というか、だからすごく今 僕自身人に優しくされてさらに人に優しくしようと思って、
うん、
そうすることでまたさらに優しさが返ってきているの繰り返しで、だからいい改定なんだなっていう、
もうまさにラブ&ピースはそこで成立してるわけですもんね、
う
ん、
そうだから僕本当去年とかまで正直あの自分のやりたいことがなかなかできてなかったことがあって、
うん、
だから正直自分より成功してる人を見たりとか絶好調な人を見るとなんか正直心から祝えなかったというか、
うん、
どっかに妬みの心があったりとか、ね、自分よりちょっと不幸な子を見ると安心してる自分がいたりとか、
うんうん、
だからそういう自分がすごく自分で小さいなと思いながらも素直に祝えない自分がいたんだけど、
うん、
3月1日になってからもう不思議と全くそういう妬みの気持ちとか、
うん、
全くそのマイナスな部分の気持ちが本当になくなって、だから今すごくいろんな面でなんか良くなってきた。
もう本当に心から応援してあげられる立場にもなった。
だからやっぱり本当に思ったのが人を幸せにしたいとか優しくしてあげたいとかって自分が本当に満たされてないとできないんだなっていうのをここ最近本当は改めて気づいてて、だから今までは口先でみんな幸せになればいいとか言ってたけど内心どっかしら自分より幸せな人を見るとイラッとしたりとかなんで自分だけこんな目なんだろうと思ったんだけど、
はい、
今こうして本当に若い時からの夢が叶って毎日なんかすごくいいことばっか起きてると本当に人に優しくできるっていうか、
はい、
だからやっぱ自分がこうして絶好調な時こそ人に幸せをあげれるんだなっていうのを改めて今こうやって感じてます毎日。
まあ、それを続けるためにも自分自身がもっと頑張らなきゃなっていうふうにも思いますもんね。で、まあ、そんなでも応援隊長的なゲンキングさんでもあるんですけど、
はい、
実際職業ってどれなんだろうっていう。
仲いい友達があのデザイナーさんがいたんで、
はい、
まあ、それを相談してたら、まあ、うちで出しちゃえばいいじゃんみたいな、ブランドやりなよみたいな感じで、
はあ、
まあ、ブランドを立ち上げて、まず肩書きをブランドプロデューサーに変えたみたいな、
はい、
でそこからは、まあ、あのアーティストのヘアメイクだったりとか、
うん、
まあ、スタイリングとか、まあ、いろんなことをこまこまやってって、
はい、
でまた そんなことをやってると雑誌からなんかインスタグラムで有名なゲンキングっていう特集を組みたいだとか、
うん、
でモデルをデビューしてみたいな。なんで去年1年はいろんなことをやって。
やっぱり生活はガラッと変わりましたか。
うん、3月1日から180度変わって、
うん、
これは夢なんじゃないかってたまに思う時があって、
はい、
けどやっぱりイベントに行ったりとか、あのいろんななんか街中で声をかけられると、あ、これは夢じゃないんだなってちょっと実感したりとか。だからこの4ヶ月間も自分で言うのもあれだけど本当にシンデレラストーリーみたいな。
でもそれはまだまだ続いていくんじゃないですか。
うん、
9月23日京セラドーム大阪で開催されます、
はい、
関西最大のファッションイベント、
はい、
関西コレクション2015オータム&ウィンターにもゲスト出演決定です。
わおーみたいな。
ゲスト出演ですよ。
びっくり。
メインどころですよこれは。
うん、
ファッションショーランウェイは今までは
は、あのいくつかあるんですけど、
はい、
でもこの次がこのカンコレですね。
そうですよ、
びっくりみたいな。
まあ、またねその東京とは違った雰囲気が関西だと思うんですけど、うん、ここでのファッションステージどんな感じにしようっていうのも考えてるんですか。
いや僕ね、あのアユとかがすごく大好きで、
はい、
ずっとあのライブとか行ってたんですけど大きい会場に、
うんうん、
こんなとこ歩いたらすごいんだろうなみたいなのずっと思ってたわけですよ。
ライブでも使われてますからね。
そうで、いつか歩きたいなと思ってたらまさかこの年で夢が叶って、びっくりこきまろみたいな。
びっくりこきまろ、もういろいろちょっと皆さんフレーズメモしてください、
ね、大変みたいな
そうですね、この日もぜひ自分らしく楽しんでステージを歩いてきてください、
はい、はっちゃけてきます。
はい、さあゲンキングさん、ラブ&レッドではお招きしたゲストの皆さんにとってのフェイバリットラブソングご紹介しているんですが、
はい、
何にしましょう。
ね、ジュジュの、プレイバックで、
お、
まあ、すごくあのハッピーな、まあ、曲になってて、まあ、友達にしても恋人にしても家族にしてもやっぱ愛って一番大事だと思うんで、
うん、
まあ、この曲を聴いて、まあ、みんなでハッピーな夏を過ごしてほしいなみたいな、
うん、
大切な人をなんか一緒に聞いて思い出してほしいっていうか。それではお届けしましょう、ジュジュのプレイバック。
ラブ&レッド、お送りしたのはジュジュのプレイバックでした。さあということで今日はもうお時間とな
ってしまいました。早い。早たん。
早たん。本当に早たん、うん。あっという間すぎましたね。
うん、寂しい。
ちょっともっとお話もお伺いしたいということで、
はい、
来週もご登
場。本当？またお休みなくなっちゃう。やーよ。
ごめんなさいね。ちょっと冬まで持ち越してください。お願いします。
はい、
ということでラブ&レッド、今夜はマルチクリエイターのゲンキングさんをお迎えしました。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
HIV、エイズにまつわる最新の動向、研究成果などをご紹介するラブ&レッドアップデート。今夜は共同通信が伝えている情報です。エイズ新規感染、14年間で 35% 減。国連合同エイズ計画 UNAIDS は7月14日、エイズウイルスの新規感染者数が2000年の年間およそ310万人から14年にはおよそ200万人と約 35% 減少したと発表。感染拡大に歯止めをかけたと宣言しました。国連のパン・ギムン事務総長は世界はエイズの拡大を止め状況を反転させたと強調。 UNAIDS はエイズに関する2015年までの国連ミレニアム開発目標を達成したとしています。 UNAIDS によりますと2005年から2014年の間にエイズ関連の死者はおよそ 41% 減。啓発活動や製薬会社の協力で抗ウイルス薬の価格が 99% 安くなり、2014年には HIV 患者のおよそ4割が投薬を受けられるようになったといいます。薬を手に入れることができる人は2000年に比べ22倍になったとされます。ただエイズが蔓延するサハラ砂漠以南のアフリカでは今後も対策に多額の資金が必要だとして、 UNAIDS は国際社会の継続的な支援を訴えました。お届けしてきましたラブ&レッド。最後に HIV、エイズにまつわるイベントや無料検査などの情報をお伝えします。これらの検査はすべて匿名、無料で受けられます。ちょっとキャスト南部では簡単に HIV 抗体検査が受けられます。毎週土曜日、日曜日の14時から16時には即日検査が行われています。結果は当日およそ1時間後に伝えられます。また毎週火曜日、木曜日は18時から20時には夜間検査が行われています。こちらは結果は1週間後に伝えられます。詳しくはウェブサイト HIV 検査相談マップで確認の上検査を受けてください。皆さんもラブ&レッド特設サイトにアクセスしてメールフォームからメッセージをお寄せください。HIV、AIDS に関する疑問や悩み、また LGBT についてあなたの体験談など投稿をお待ちしています。情報や思いを共有しましょう。また特設サイトから参加できる HIV 丸バツクイズにもチャレンジしてラブ&レッドステッカーを手に入れてください。 FM 大阪が推進する HIV、AIDS の啓発プログラムラブ&レッド、お届けしたのはFM 大阪 DJ のみーでした。また来週。